おはようございます。今井宝馬です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学現代社会学部准教授のフランク・マークさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ2週目です。今日の話題は
私の父は大工さんでした、
ええ、
で私大学の時10年ぐらい一緒に、まあ、バイトとして一緒に家を建てたんですけれども、
はい、
日本に来てやっぱり日本の家の構成に興味があります、
はい、
で日本の家の魅力についてちょっと話したいと思います。
お願いします。
で、まあ、もちろん一番大きな違いはアメリカの家に入ると靴履いたまま家に入るんですけれども、
入ります、ね、
もちろん日本の場合は抜いてから入るんですけれども、うん、それは玄関で行うことなんですけれども、はい、でも日本の玄関はそれだけじゃないと思います、
はいはい、
で日本の玄関一番きついところは田舎に住んでた時に玄関っていうのは外と中の間にあるものですから、
はい、
中ではない外ではないっていう存在があります。
あ、そう言われるとそうですね。
で例えばある日私これは新潟の話なんですけども昔は、はい、山奥に住んでた時にある日私家の中に住んでたんですけれどもである日声が聞こえました、
はい、
ごめんくださいっていう声で、であれ誰か家に勝手に入ったと思って、
はい、
アメリカだったらそれは泥棒しか見えないんですけれども
はいはい、はい、
行ったら玄関まで隣人の人はそこまで入って呼びましたけれども、う
ん、はい、
でそうだ日本の家だったら昔の家だったら玄関まで隣人が入って、
ええ、
声をかけて呼びます、
はい、
アメリカだったらそれはありえないんですね。
そうですね。
アメリカではピンポンとかトントントンしてから、うん、出る前に待つんですけれども、
はい、
その集落だとピンポンするのは逆に失礼って言われました、
はい、
ピンポンだったら隣人じゃなくて知れない人、
うん、
だけなんですけれども、
はい、
ですから玄関はその住んでいる人とその隣人とのなんていう取り組みとか
接点みたいなところですか。
そうですね、うん、はい、そういう家の中そういう人間と人間とつながりができるなと思って、
はい、
そして日本の縁側も、
はい、
縁側も外ではない中ではない部分ですよね。
うん、そうですね。腰掛けますからね。
はい、そういう曖昧なところはアメリカの家はほとんどないです。
ですね。はい。
はい、うん、あと襖とか、
はい、
日本の家だったら襖がある家だったらちっちゃい部屋2つ作ってもいいし、
はい、
それ襖を取って大きい部屋一つ作ってもいいし、うん、
はい、
寝る部屋として使ってもいいし、食べる部屋として使ってもいいし、
うん、
アメリカの家だったら、まあ、部屋は決まってますよね、
はい、
寝る部屋は寝る部屋、食べる部屋は食べる部屋、
はい、
で襖じゃなくて壁とドアしかないから、
うん、
組み合わせはできないものですね。
そうですね。
ですからそういうところ、うん、日本の家はなんか人間に優しいなと思って、
うん、そう考えると使い勝手がいいというふうにも言えますよね。
はい、そうですね、やっぱり建物は家とか、まあ、私父と一緒に家を建てた時にあれは人間と、外の自然の間に来るものですからすごい大事な存在なんですけれども、はい、だから日本の家だったらもうちょっと外と中のなんていう調節できるような形があると思います、
はい、
それはだからとても日本の家はいいなと思います、
うん、ねえ、はい、私も父親が大工なんですけれども、
あ、そうですか、
そういうふうに考えてなかったなというのを今改めて感じてちょっと私自身も新たな発見でした、
はい
はい、ちなみにマーク先生、日本式のお家を建てる予定とかもう住んでいらっしゃるとか。
はい、まあ、最初から建てるよりもできれば中古の古民家とかを買って、はい、直したいと思ってます。
今すごくブームですもんね。
はい、そうですね。
あ、じゃあもうある程度こう、はい、目星ところは、
はい、そうですね、
はい、はい、そうなんですね。じゃあそのあたりまたちょっと続編がある程度まとまりましたらまた詳しく教えていただきたいと思います。
お願いします。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学現代社会学部准教授のフランク・マークさんでした。
ありがとうございました。